さて、今回のディープダイブ始めていきましょうか。
はい、お願いします。
手元にあるのはシェリー・ミード氏の、これは著作権資料ですね。2005年から2014年の、
ええ、そうです。
インテンショナルピアサポート IPS、 特に今日はその中核的な実践であるコ・リフレクションについて、ガイドをもとに深掘りしていきたいなと。
はい。
このガイドから、まあ、いわゆる従来のスーパービジョンとはこう一線を画すコ・リフレクションの本質、
うん、
つまりどうやって総合学習とか成長を促していくのか、その核心に迫れたらなと思ってます。
いいですね。
まずそもそもこの IPS の考え方自体がなんていうかユニークですよね。問題解決っていうよりは関係性そのものにこう焦点を当てるっていう。
まさに IPS って意図的に関係性を築くための、まあ、考え方でありフレームワークなんですね。
うんうん。
問題を抱えた誰かとそれを助ける人みたいな、そういう構図じゃなくて、
はい、
お互いが自分の経験をどう意味づけてるのかなっていうのをまず理解し合って、
なるほど、
そこから何か新しい視点とか可能性みたいなものをこう一緒に探っていくと、そういうのを重視するんですよね。
その関係性をじゃあ実践の中で深めていくのがコ・リフレクションっていう、そういう位置づけですかね。
そういうことです。
ガイドを読むと結構多くの人が経験するかもしれないスーパービジョンでの評価される感じとか誤解されるかもみたいな、
ありますよね、そういうの。
ええ、そういう感覚とはもう全く違うアプローチを目指してるんだなっていうのが伝わってきますね。これはかなり大きな違いかなと。
そうなんです。コリフレクションはだから知識とか、まあ、権威がある側からの一方的な評価とか指導じゃないんですよ、
うんうん、
共に専門性を作り出すっていうすごく対等なプロセスなんですね。
共に作りです。なるほど。
ええ、学ぶ、実践する、振り返るっていうこのサイクルを通して IPS の理念、つまり関係性の質そのものを実践の中で高めていこうと。
ああ、実践の中で、
そういう目的があります。
なるほど。共に作り出すですか。それってつまり評価とか判断のプレッシャーからこう解放された学習の場みたいなイメージでいいですかね。
まさにそんな感じです。
ガイドではこれが個人的なセラピーとか、あるいは単なる管理的な指導、あとはまあ噂話の場でもないっていう点もはっきり区別してますよね。
そこはすごく重要ですね。勘違いされやすい部分かもしれないですけど、
うん、
あくまで焦点はその実践における相互作用とそこからの学びなんですよね。
実践での相互作用と学び。
はい。そのために IPS の核になる4つのタスクっていうのがあるんですけど。
あ、はいはい。つながりとか。
そうです。つながり、世界観の理解、相互性、それから問題から離れるのではなく向かうこと。
へえ。
この4つがその関係性の中でどういうふうに現れてるかなっていうのを具体的に振り返るんです。
その4つのタスク、もう少し具体的に聞いてもいいですか？例えば世界観の理解っていうのはコリフレクションの中ではどういう意味合いを持つんでしょう？
ああ、はい。世界観の理解っていうのは相手が物事をどう捉えてるかとか、経験にどんな意味を与えてるのかっていうのをこちらが評価したり直そうとしたりせずに、まずは純粋に理解しようと努めるっていうことです。
なるほど。評価せずに。
ええ。自分の見方とは違ってても、その人にとってはそれが真実なんだなっていう感じで、その人なりの真実を探求するみたいな姿勢ですね。
あー、なるほど。相互性っていうのはどうでしょう？対等な関係が基本とは言っても、実践するのは結構難しそうだなーなんて思うんですけど。
確かに。相互性は関係性が一方通行にならないようにこう意識することですね。
一方通行にならないように。
はい。支援する側、される側みたいな固定的な役割じゃなくて、お互いに影響を与え合って学び合うような関係性を築こうとする。時には自分の経験を開示することも含まれる場合がありますね。
なるほどね。つながりと向かうこと、もう言葉だけ聞くとシンプルですけど奥が深そうですね。
つながりはもうあらゆる相互作用の基本ですよね。まず相手との間にこう安心できる関係性を築くこと、
うん、土台ですね。
そうです。で、向かうこと、ムービングトーズっていうのは、何か困難なこととか違和感があった時に、うん、そこから逃げちゃうんじゃなくて、
逃げるんじゃなくて、
それを学びのチャンスだと捉えて、対話を通じてこう探求していく、そういう姿勢のことですね。
よくわかりました。ありがとうございます。それで、フィードバックのやり取りについてもガイドには結構具体的な指針がありますよね。
ああ、そうですね。
判断じゃなくて観察に基づいて伝えるっていうのはすごく興味深いなと思ったんですけど、
うん、
でもその境界線って実際には結構曖昧になったりしませんか？ガイドはそのあたりどういうふうにアドバイスしてるんですかね？
ああ、鋭いですね。確かにそこ難しいところですよね。ガイドではまずちゃんとつながりを再確認する。
つながりを再確認。
ええ。そして相手に今フィードバックを受け取る準備があるか、許可を求めることを推奨してますね。
あ、許可を得るんですね。
そうなんです。で、伝えるときには、私はこう感じたとか、私にはこう見えたっていう、いわゆるアイメッセージ。一人称で。
アイメッセージ。
ええ。具体的な行動とか言葉に基づいた観察を伝えるようにと。解釈とか評価じゃなくて、あくまで観察した事実と、それが自分にどう影響したかを伝えるみたいなイメージですかね。あとタイミングを選ぶことも大事だって言ってますね。
なるほど。受け取る側の心構えもこれまた重要ですよね。
そうですね。
どんなフィードバックにも一理ある Agreeing of Truth っていう姿勢で防御的にならずに受け止めて、そこから何を学べるか、どう向かうことができるかを考えると、これも言うは易しいですけど。
本当にそうですね。まあ、自己防衛的な反応ってすごく自然なものなので。
ええ、ええ。
だからこそ、まず自分の反応性を意識して、ちょっと一呼吸置く、みたいなことが勧められていますね。
一呼吸置く。
はい。フィードバックは、ある意味贈り物であって、たとえ、受け入れがたいものだったとしても、その中に何か学びの種が含まれてるかもしれないっていう、そういう視点は持つことが大事かなと。
ということは、コーリフレクションっていうのは、単にスキルアップの場っていうだけじゃなくて、
ええ、
ピアサポートの実践者同士が、ちゃんと安全な環境で、お互いの実践を、その IPS のレンズを通して見つめ直して、
そうですね。
関係性を深めながら共に成長していくための、すごくこう、意図的にデザインされた対話なんですね。
まさにおっしゃる通りです。最終的なゴールっていうのは、個々のスキル向上だけじゃないんです。
うんうん、
相互利害とか振り返りを通じてよりこうレジリエントで支え合えるコミュニティを築くこと、関係性の質そのものを高めていく、そういうプロセスなんですね。
深いですね。では最後にリスナーのあなたへの問いかけという形で終わりたいと思います。
はい。
このコーリフレクションの、まあ、核にある考え方ですよね。評価とか判断を一旦手放して、お互いの視点を尊重して共に学ぶっていう姿勢、これをあなたの職場とか友人あるいは家族との関係に応用するとしたら、どんな可能性が見えてくるでしょうか？
面白い問いですね。
日常の中でほんの少しでも意図的に振り返りの時間を取り入れてみると、何か思わぬ発見があるかもしれませんね。